はい、こんにちは、左大臣光永です。寒々とした月曜日でした。いかがお過ごしだったでしょうか。私は先日仕事の合間に練馬区役所に登ってきました。20階の最上階が展望台になっています。私は高いところ苦手なんですけれども、苦手であるがゆえにしばしば恐怖に打ち勝つため練馬区役所に登るのです。もう夕暮れ時で豊島園の明かりがギラギラと見えたのが印象的でした。さて、先日聞いてわかる日本の歴史鎌倉と北条氏の攻防を発売しました。すでに多くのお買い上げをいただきありがとうございます。特典の解説音声法然の生涯は2月20日お申し込みまでの早期お申し込み特典です。お早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して鎌倉の話題をお届けしています。本日は鎌倉扇ヶ谷を歩く2です。扇ヶ谷は鎌倉駅の西北、源氏山の山裾一帯に広がるエリアです。源頼朝の5代前の先祖源頼義が屋敷を構え、頼義の子八幡太郎義家が御三年の駅に出陣するに際し、源氏山で戦勝祈願をしたと言われます。また頼朝の父義朝もこの地に住まいました。というわけで源氏にゆかりが深く、源氏関係の史跡がとても多いエリアです。また四季を通じて様々な花が咲き、景色も素晴らしいです。歴史散策にもハイキングにも楽しめるコースです。前回の扇ヶ谷を歩く1も合わせてお聞きください。前回からの続きです。けわい坂を下り、閑静な住宅街の中の坂道を降りて行きます。ここで右をご覧ください。異様な岩がありますね。過激を土楼です。平の過激をは平家一門に従い、屋島の戦い、壇の浦の戦いと有名を馳せました。父は藤原の忠清と言います。藤原姓ですから、本来藤原の過激をなんですけれども、俗に平の過激をと呼ばれています。また強いとか勇ましい、勢い盛んであるという意味の悪の字をつけて悪七兵衛過激をとも呼ばれます。特に屋島の合戦の最中、逃げていく敵の背後から兜のしころを素手でひっぺかした過激をのしころ引きというエピソードは有名です。壇の裏で平家一門が次々と受水する中、過激をは泳ぎが得意でしたので生き延びました。
滅びし平家の恨み決して忘れぬ、目指すは頼朝の首。
建久6年1195年、東大寺の大仏再建供養に参列するため頼朝が上洛すると、
頼朝覚悟、何たたたたたたた、賊を捕らえよ、神妙しろ、どだーくー、無念。
取り押さえられた平の景清は鎌倉に護送され、和田義盛、後に八田智家に預けられますか、自ら土牢にこもって食事を断ち餓死したと伝えられます。それがこの過激を土牢であると伝えられます。うねうねと曲がる坂道を登っていくと見えてきました、臨済宗の寺院海蔵寺です。鎌倉時代ここに大きな寺院があったようですが、鎌倉幕府滅亡とともに衰退します。そして室町時代、鎌倉公方足利氏光の命令で上杉氏貞が元能禅師を招いて臨済宗の寺院として再建したのがここ海蔵寺です。元能禅師というと妖曲摂政石で有名です。鳥羽上皇の時代、宮中に玉物前という美女が現れ上皇様をたぶらかしていました。陰陽師安倍の安成が見たところ、玉物前の正体は 金色に輝く毛に全身を覆われ、尾が九つに分かれた妖怪九尾の狐でした。
キャーン！
正体を見破られた九尾の狐は一声上げて遥か那須野の地に飛び立ちますが、三浦義明らが矢を放ち、これを那須野の地に仕留めます。しかし九尾の狐は死してなお殺生石という大石になり、毒ガスを発生し、近づく者を次々と殺しました。室町時代、元能禅師は那須野の地を訪れ、殺生石の上にガチンと杖を振り下ろすと、殺生石は粉々に砕け散り、九尾の狐の魂も救われたということです。この時の元能禅師の杖が鉄製で、先が金槌のように曲がっていたことから、金槌のことを元能と呼ぶようになったということです。また元能禅師と海蔵寺についてこんな話も伝わっています。ある晩、元能禅師が寝ていると、
ほんじゃほんじゃほんじゃ、
ん、赤ん坊の声。
不審に思って外に出てみると、それは土の中から聞こえてくるのでした。
何なのだ。
掘ってみると薬師如来の頭部が出てきました。
はあ、なんとありがたい。
そこで新たに薬師如来座像を作り、その体内に掘り出した薬師如来の頭部を納めました。ここ海蔵寺の仏殿にある薬師如来座像がそれです。泣き薬師とか子守薬師と呼ばれます。胸のところに扉があって、中に元能禅師が掘り出した薬師如来の頭部が納められています。御開帳は60年に一度です。また海蔵寺門前には底抜けの井があります。鎌倉幕府の有力御家人、足立康盛の娘千代乃は北条明時に嫁いでいました。弘安8年1285年、足立一族は下月騒動と呼ばれる事件により反逆者とされ、北条氏によって攻め滅ぼされました。千代乃は北条氏に嫁いでいると言っても、実家である足立氏が北条氏に反逆したわけで、ただでは済まされませんでした。夫北条明時より離縁され、出家して尼となりました。かつては多くの侍女に貸し付かれ、何不自由ない暮らしをしていたのに、今や古き墨染めの袖をまとい、御仏に仕える身となりました。ある月の明るい晩、千代乃が桶で水を汲んでいると、ザバー、桶の底が抜けて水が流れ落ちてしまいました。
あ、
千代乃がいただく桶の底抜けて、水たまらねば月も宿らず。この時千代乃はすっと心が晴れて、悩みが消えたという底抜けの井。海蔵寺門前にあるこれがその底抜けの井です。鎌倉実世の一つに数えられています。また海蔵寺の少し離れには16の井があります。切通しを抜けて趣のある道を歩いていくと、櫓があり、その櫓の中に16個の井戸の丸い跡があります。詳細は不明です。今度は元来た道を引き返し山を下ります。 JR 横須賀線の線路が見えてきました。右に折れます。線路に沿ってしばらく進むと、右に櫓があります。阿仏尼の墓です。阿仏尼は鎌倉時代の女流文学者、歌人です。いざよい日記の作者として有名です。いざよい日記は京都から鎌倉までの旅と鎌倉滞在中の歌のやり取りなどを綴ったものです。どういう旅か。お母さんが息子のために頑張るんです。阿仏尼の夫はかの藤原の定家の息子、藤原の為家です。 そのため家が亡くなり、阿仏尼の息子為助が播磨の国細川省の土地を相続することになりました。ところが阿仏尼は側室です。ここで制裁の子が文句言ってきたんですね。側室の子が相続するだと許せん。親父がどう遺言したってその土地の権利は俺のもんだ、俺は嫡男だぞみたいな感じで、でお母さんは立ち上がります。ちょっと何言ってんのよあんた、私の息子に譲るって遺言で言ってんじゃないの、話ついてることをごちゃごちゃ言うんじゃないわよ、はったおせよ。まあ上品な甘さんですからもっと上品に言ったと思いますけれども、でそんなにもごねるんだったら裁判ではっきりさせましょうということで、鎌倉幕府に裁いてもらうために阿仏尼は単身京都から鎌倉へ向かうわけです。60歳にして息子のために頑張るお母さん、パワフルです。裁判しに行ったはずなのに、いざよい日記には裁判のことは全く描かれていません。むしろ道中の名所名所を華麗な文体で綴るのと、鎌倉での歌のやり取りがメインになっています。風流人だったんですね。阿仏尼はまた歌人としても有名だったのです。裁判とか言いながら結構この旅を、旅そのものを楽しんでいたかもしれません。次回は扇ヶ谷を歩く3、鎌倉唯一の現存する尼寺永昌寺、北条政子の墓のある寿福寺、藤原の定家の孫冷静為助の墓のある上皇明寺を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマが配信したものです。週3から4回1回10分程度無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。